説教、常に生きている方、宍戸元雄牧師。
今朝の説教の結論というのは、このヘブライ書第7章の25節の言葉に集中していきたいと思います。そこにこう書いておりますね。この方は常に生きていて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。この方っていうのはイエス・キリストのことを指しておりますが、この方はご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになりますと。完全に救うことができるんだと、そう書いています。でこのところ口語訳聖書はどういうふうに訳していたかというとちょっと違うんですね。途中の同じところはちょっと省略しますけども、この方は、彼はって書いてましたけども、彼はいつも生きていて、ですね、最後の方ですね、彼は彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。いつも救うことができる、今の我々が聖書は完全に救うことができるというふうに訳されております。このいずれも意味が あると思うんですけれども、まず最初にこの我々が読んでおりますこの新教旧約の完全に救うことができるというふうに訳されています。この点について最初に見ていきたいと思います。でこれはどういうニュアンスであるかというと、完全に救うということは実は一つの例外もないっていうんでしょうか。である翻訳、これはリビングバイブルという聖書ですけれども、そのニュアンスをですね出した訳をしてるんですね。それはこんな訳をしております。イエス様は不朽の、朽ちることのないですね、ごめんなさい、不滅でした。イエス様は不滅のお方なので、ご自分を通して神様のもとに来る人々を一人残らず完全に救うことがおできになります。一人残らず完全に救うことができるというふうにこのリビングバイブル訳しておりまして、完全に救うということをもっと丁寧にっていうか、もう少し詳しくっていうか、実は一人もですね残らず、イエス様のもとに来てですね神様に近づこうとするものは誰でもですね全て救ってくださるんですよという、そういう訳をしているわけでありますね。つまりイエス様の救いというのは人間の側のいろんな条件、皮膚の色の違い、あるいは話す言葉の違い、あるいは食べ物を何食べてるか、実はこんなのがですね普通は問題にならないと思うんですけど、実はこの我々はそうでもないかもしれませんけど、豚を食べてる人は私は受け入れられませんとか、そういうのがいろいろあるわけなんですよね。ですからこの食べ物の違い、あるいはもちろんこの住んでる場所であるとか、あるいは仕事であるとか、どういう仕事をしてるか、こういう人の仕事との人とは一緒にやれませんとか、そういうこともあるわけですよね。社会階層とかですね、そういうものが人間社会には存在しているんですけれども、そういった外的な条件というものは一切ないと、イエス様の救いにはそういうものは一切関係がないんだと、そういうものを超えてイエス様の救いというものはこの神に近づく者たちを一人の例外もなく誰でも救ってくださる。自分は病気である、貧しい、今厳しい状況の中にある、どういう状況の中にあったとしても、 そういうものをイエス様は打ち破って一人一人を完全に救うことができる。一人残らずですね、どんな人でも救うことができるんだと聖書は言ってる。この私たちの礼拝はそのイエス・キリストが仰がれ、イエス・キリストの御言葉が語られ聞かれていく、そういうところにイエス・キリストによって神に近づく、それが教会の一番大事な役割でありますよね。ですから教会は単なる制度とか単なる建物ではありません。イエス・キリストを媒介として、イエス・キリストの存在を通して、イエス・キリストの御名によって明らかにされる、そういう礼拝が行われるところ、それが教会です。教会にとってそれが一番大事なことであります。ですからキリストを通して、ご自分を通して神に近づくということです。イエス・キリストの存在なくしてはですね、我々は神様と言っても、その神様はどういう神様でしょうか。礼拝するものに対するどういうふうにですね、神に近づいていくのかわからない。礼拝するものに対する確信もですからないのでありますね。あるいはそのところはごまかしてるっていうか、曖昧にしてるかもしれません。どういう儀礼を持ってですね、ここでは3回柏手を打って3回頭を下げれば神に近づくことができると、そういうふうに説明するのも一般的にはありますよね。しかし聖書はイエス・キリストによって神に近づくということを明確に書いてるわけです。そしてその礼拝への確信を明らかにしているわけであります。イエス・キリストがどのような方であるかということを示すことによって、礼拝に対する確信というものが与えられていくんだということであります。このヘブライ人への手紙ではイエス・キリストを大祭司という言葉で表現しておりました。これが一つのヘブライ書の特徴だと思うんですけれども、今日のところもですね、その働きとして、祭司職という言葉も24節に書いてありますけれども、大祭司という言葉も我々がここで何回か耳にしたと思います。そしてここにその働きとしてですね、人々のために取りなしておられるのでって書いていますよ。イエス様のその大祭司の働きとして、ここに取りなすという言葉が出ております。これは王様に願いをするとか嘆願するとか、王様こういうことをしてくださいといったような、そういう意味合いがあるんでありますけれども、この取りなすということの意味は一体どういうことなんだろうか。例えば子供がボール遊びをして誤って隣の家のガラスを割ってしまった、母親に連れられてですね、隣の家に謝りに行く、その時母親が子供に代わって、どうぞうちのバカ息子がガラスを壊してしまいました、どうかお許しください、ガラスは新しいのに取り替えます、そう言って許していただく、その代金は弁償します、お許しください。そして子供は、母親は子供に、今度からは注意して遊びなさいよということを言うと、子供は分かったと返事する。これが母親によって子供が誤りをですね、間違いを取りなしてもらって、そしてまた子供は元気に遊べるようになる。まさに母親が壊れたガラスの窓ガラスの代金を子供に代わって支払っているということであります。7章のこの22節ですね、少し前のところに、イエスは一層優れた契約の保証となられたのですという言葉がありますよね。 でこの契約の保証というようなちょっと難しい言葉が使われておりますけれども、このイスラエルにおいて契約をする、神と人間との契約、あと人間と人間との契約も当然あるわけですけれども、そういう契約の時にその契約の保証という言葉がありますけど、これは保証する人、保証人となったということであります。保証人というのはどういうことかっていうと、その人の保証人となるっていうことは、例えばその人が銀行からですね、自分の預金以上のものを引き出してしまった場合はですね、それはちょっと困るわけですから、これだけの余計なものを引き出してしまいました。その時には保証人はその余計に引き出してしまった分をちゃんとその銀行に払うっていうんでしょうか、穴埋めをするっていうんですか、それが保証人でありますね。また身元保証人という言葉もありますよね。我々皆さんもいろいろな人のことについて保証人を頼まれる時があるかと思うんです。学校とかね、学生だったら学校に入る時にとか、職場であるとかもですね、保証人で、それはどういうことかというと、その本人が学校に、いられなくなってしまう事態が生じた時には、その本人をその保証人が、身元を引き受けるというんでしょうか、ということになります。職場なんかも同じであります。引き受けなければならなくなってしまう、引き受けるということであります。まさに、ここで契約の保証人ということでありますけれども、実は旧約聖書に、例えばアブラハムが神様と契約する時のことが、事例が一つありまして、それはどういうふうにして契約を結んだかというと、そのこの契約は絶対に守ってくださいよ、必ず守りますよっていう、大体契約の場合大体みんなそう言うんですよね。しかしこれをですね、確かなものにしなきゃならないと、本当にそうなの、本当に守るんだねっていうことを示すために、イスラエルではですね、その動物を、この、お牛であるとか親木であるとかですね、そういう動物を半分に裂きまして、その道の両側にこう置くわけですよ、その半分ずつをですね。そしてその間を通っていくと。それこれどういうことかっていうと、契約を守らなかったならばこのように引き裂かれてしまいますよ、それでいいんですねっていうようなことを表すために、契約をするときにその動物を持ってきて、それを2つに裂いて、そしてその間を通っていくという、そういう儀式というんでしょうか、したというようなことがこの創世記15章に書いてあります。キリストはですね、この契約の保証人となってくださったということは、本当に、先ほどの母親の話ではないですけれども、自分が命の代価を支払う、そういう覚悟がないと実は保証人はできないわけですよね。もしそういうふうになった時には、命をもってそれを償います、あるいはお金だったらお金を払いますという、それがこの保証人となるということでありますね。で、イエス様は私たちの実は保証人となってくださった、身元引き受け人となってくださったということなんです。でこれについて、この一箇所新約聖書の中で今日皆さんと一緒に読んでみたいと思います言葉は、このローマ人への手紙ですね。この少し前のところにローマ人への手紙というのがありますよね。これ8章34節、これ285ページになってます。ちょっと開けれる方は開けてみたらいいと思うんですけど、誰でもよく知ってますところなので、記憶しておられる方もいるかもしれません。ローマ書8章の 34節のですね、下の段のところですね、読んでみます。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。ここにも取りなしてくださるのですと書いてますね。キリストが取りなしてくださるのですと書いて、私たちはこの世の生活の中で、その後にこの患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、そういう言葉がありますけれども、この世の中で我々が経験するいろんなこの苦しみを挙げているわけですよね。そういう苦しみの中で私たちは神を忘れ、あるいは神を呪い、不信仰や罪を重ねていくものでありますね。辛い経験、厳しい経験、痛み、苦しみ、そういう中で私たちは神なんか忘れてしまう。これが人間の現実ですよね。でその次には、ほふられる羊のように見られていると書いています。まさにほふられる羊というのは、ほふられる以外にない、死ぬ以外にないような哀れな存在、そういうものだ。しかしそのような、いわばこの世のいろんな苦しみの中でボロボロになってしまった私たちを引き受けてくださる方がいる。私たちの疲れ果ててしまった身元引受人ですよ、キリストは。我々のですね、もうボロボロになってどうし、うまくいってる時はいいんですよ。身元引受人必要ないんですよ。契約のこともね、うまくいってる時はいいんだよ、人生が。ところが我々はそういう時ばっかりじゃないわけじゃないですか。自分がそういうふうになろうと思ってなったんじゃなくて、いろんな出来事の中で患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、そういったものによって象徴される苦しみの中で我々はボロボロになってしまう、疲れ果ててしまう。その時ですね、その時の身元引受人が実はイエス・キリストなんだということです。そういう時に本当に身元を引き受けてくださる、そういう方がいるのかいないのか、そういう方がいてくださるということが、キリスト信者にとってですね、信仰者にとっての大きな恵みだと思うんですよね。我々がどんなふうになっても、最後にキリストがですね、身元引き受け人となってくださる。あるいは先ほどの母親がですね、子供を愛していない母親はいないでしょう。子供が病気の時に、母親はどんなにお金がかかってもその子供の病気を治そうとするんじゃないですか。それは母親の愛ですよ。母親の愛、まさにここにですね、十字架のイエス様がですね、一切の断罪をご自分の身に引き受けてくださる。ボロボロになってしまったその私たちを引き受けて、そして十字架の死というものによってご自分にですね、その断罪を、罪の裁きを引き受けてくださった。命を差し出してくださる。罪の許しのために命の代価を払ってくださる。まさに母親の愛の表れだと思います。ですから聖書はこう書いてある。その次に、誰がキリストのこの愛から私たちを引き離すことができるでしょう。人生の苦しみの中で罪を犯す私たちが、もう一度罪の許しを与えられて生きることができるために、罪の支配に敗北する道ではなく、 あるいは見捨てられてボロボロになって見捨てられていってしまう、ほふられる羊になって死ぬ以外にない、そういう敗北の道ではなく、罪に勝利する道を神は備えてくださった。これが37節、このローマ書の方の8章の37節。私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていますと書いて、キリストは私たちの人生の保証人として、私たちの人生の罪の代価を十字架という形で支払ってくださったのです。それがキリストの取りなしなのです。まさに神の前で、大なる神の前でですね、この人の罪を肩代わりしておるので、私はしてるんです、そしてこの人は神の子供となったものですということを神様の前にですね、この嘆願してるっていうんでしょうか。それがこのキリストの技なんだ。ガラスを割った少年が母親の取りなしによって、今度から注意しなさいよ、そして再び元気に遊べるようになったと同じように、私たちもこの世のさまざまな苦しみの中にありますけれども、神の愛によって生きる道が備えられているのであります。これがキリストの贖いの技、罪の許しを通して私たちが神に近づくことができる、そういうどんな人であっても例外なしに、全ての人がこの救いに預かることができる、キリストの救いは完全なものであるというわけであります。その前の ヘブライ書の方に戻ってみたいと思うんですけど、ヘブライ書の方に戻ってキリストの働きをちょっともうさらに見ていきたいと思うんですけども、27章の24節のところに、イエスは永遠に生きているので変わることのない祭司職を持っておられるのです。これは祭司職というのはイスラエルの中でずっと続けられてきたもの、制度でありますけれども、地上の人間の祭司っていうのはある年齢が来たり、自分の死とともに新しい祭司に変わっていくわけでありますよね。しかしイエス様はこの死というものがあるのではなくてですね、イエス様は死んだけれどもよみがえって永遠に生きていると書いてます。そしてさらにその次のところで、変わることのない祭司職を持っておられると書いてます。この変わることのないという言葉はどういう言葉であるかというと、使われているかというと、実は科学的な法則であるとかですね、宇宙の成立ではですね、宇宙にはいろんなその法則があるようですよね。例えば我々がよく知ったりもして、もし太陽が次の日登ってこなかったら大変なことになるんじゃないですか。だからそれはある意味でその宇宙の法則に従って太陽もこう毎日出てくるようになってるんじゃないですか。ですからこの地球が回ってるとかね、そういうことが宇宙の法則っていうんですか、決まりというんでしょうか、そういうの定めで、科学的な定め、これ変えることができないんですよね。変わることがないんですよね。変わったら困るわけですよね。変わることのない、それが実はここの言葉で使われていると。変わることのないってのはそういうことだ。変更することがない、変更されない、そういう力で変わらない仕方でイエス様は人を神様に近づけることができる。それはイエス様の力、人間を神の友とさせる、そういう力は決して取り去ることもできないものだ。イエス様が取り去ることもできない、あるいはイエス様の代わりに人はいない、 そういう変わることのない祭司職をイエス様は持っておられるんだということであります。まさにこれはイエス様は死んでそしてよみがえられたということが前提されていると思うんです。永遠に生きているのでということでありますね。常に生きておられるので、そういう祭司の職をイエス様は続けているということであります。でこの点について2番目の一番初めに申し上げた口語訳聖書がですね、訳しているのはいつもと訳されていたんですよね。いつもイエス様はこの方は常に生きていて人々のために取りなしておられる、そしてご自分を通して神につく人たちをいつも救うこともできになりますという、このところは完全にというところと、いつもという口語訳聖書がいつもと訳していたんです。これはどういうことかと言いますと、イエス様はその地上にいる時だけでなくて神の国に行った時もという、まあ天の国っていうんですが、神の国そこにおいてもというニュアンスがあるわけですね。地上だけではなくて神の国においてもというニュアンスがここにもたらしているわけです。天上にあってもと、つまり私たちはその地上にある時にはまだいいんですけど、死んだ後の事柄に対してはね、不安のない人はいないんですよ。こう聖書はこういうふうに書いてるということが書いてあっても、本当なの？そこがですね、いつも不安なんです。やっぱり不安があるんですよ、なんとなく。ですからマルチン・ルターは宗教改革の時ですね、宗教改革のマルチン・ルターは始めた方ですよね。それでも彼もですね、そのいつも悩まされている問題があった。それは自分のところにですね、悪魔が出てきてささやくっていうんですよ。ルターよ、お前はですね、そんなことしてて本当に大丈夫なのかみたいな。その時ルターはですね、机の前にある自分のインク壺を取ってですね、悪魔に投げつけた。ちょっと精神的な精神分析の対象になるようなですね、そういうことだとも言われているんですけど、しかし悪魔が支えてくるって言うんですよ。お前は大丈夫なのか、信仰信仰と言っていながらですね、そんなことやって大丈夫なのかっていう、そういうささやきが聞こえてくる。しかしその時ルターはですね、どこに立ち返っていったか。自分の髪の毛一本一本に、私はキリストによって洗礼を受けている、キリストによって洗礼を受けているっていうことを思い起こす、心静かに思い起こしたっていうわけであります。まさにそういうふうにしてルターは地上にある時もですね、戦いがあった。また私たちそうじゃないですか。本当に私たちは天、神の国に迎えられていくの？これに対してね、絶対俺は行けるなんていう人はいないと思いますよ。不安なんですよ。しかし今日の聖書を見てください。ご自分を通して神に近づく人たちをいつも救うことがおできになる。地上にあっても天上にあっても、天上における神の法廷っていうか、神の裁きっていうかですね、そういうことを想定している言葉なんですね、これが。ですからまさに悪魔が私たちを告発する、訴えることを、その時にもよみがえのキリストは生きておられ、人々のために取りなしてくださる。神の霊を与えられた私たちは神の子供とされた。まさに洗礼は私たちを神の子供とする恵みであります。今日のところのですね、少し後ですね、この7章の次の9章の24節というのをちょっと、そうですね、読んでちょっと見ますね。少し後の 2,3 ページ後の9章の24節というところ、412ページになりますけれども、そのところの 九章の24節っていう上の段だと思いますけども、読んでみます。ここにこう書いてありますよね。なぜならキリストは誠のものの写しに過ぎない、人間の手で作られた聖女にではなく天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。地上の祭司はそれぞれの聖女で最初の役割をしていた。しかしイエス・キリストは聖女ではなく天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。現れてくださったのは何のためか、私たちのために、私たちを神の御前において取りなしをするために現れてくださったということであります。そこにおいてもイエス様は変わることのない祭司の職をなさってくださるんだ。この人はキリストの洗礼を受けて神の子供とされたものなんですということを神様の前に取りなしてくださる、嘆願してくださる、訴えてくださる、そういう技をなしてくださるということであります。先ほど読んだ旧約聖書のイザヤ書32章というところに15節にこういう言葉がありました。ついに私たちの上に霊が高い天から注がれる。私たちの上に霊が高い天から注がれる。まさにこれはイエス・キリストの到来とキリストの聖霊を受けて私たちが神の子供とされていく洗礼の恵みを暗示している言葉だと思うんですね。私たちはこのイエス・キリストにおいて、このイザヤ書の最後の言葉、とこしえに安らかな信頼を与えられているんだということですよ。一回聖書の話を聞いてもなかなか安心ができないかもしれませんけど、聖書の話を繰り返し我々が読んでですね、聞いていくときに、あ、本当に私たちが神の国に召されるその時も、我々が地上にある時も、そしてまた死に臨む時も、またそして神の御前に立つ時にも、まさにキリストが私たちのために完全に天上にあっても私たちのために取りなしてくださる、取りなしておられるので、とこしえに安らかな信頼を与えられていくんだ。それが今日のメッセージであります。お祈りします。